私を吉村兄弟にお願いします。
はい、今日はですね、三次師匠からということでちょっと長いところですが、前のところとの関係がありますので少しだけ、前に参加してなかった方々もいますので、少し29章の終わりのところですね、31節のところですか、29章の31節のところから29章の終わりまで少しだけ、ここで主はですね、ヤコブの妻に二人おったわけですね。ラケルとレアですね。英語ではレイチェルと言います。レイチェル・カーソンという今日の環境問題の先駆けを成した、今から35年ほど前からですね、世界的に知られた女性の方ですね。様々な薬品物質が様々な生物に蓄積してですね、それは非常な害を及ぼすということを広範な資料をもとにして、訴えた書物ですね。私も大学を落ちた、これ間もないと思うので、非常に印象に残ったんです。そういう人の名前にもあります。日本語ではラケルと言うんですが、レイチェルという英語発音ではなります。この二人ですね、レアとラケル。ところがレアはですね、疎んじられて、夫のヤコブから、まあ、嫌われてるというかですね、あんまり相手にされない。ところが主がなさることはですね、人間の思いや好き嫌いとは逆であることがしばしばあるんですね。人間からもてはされてる。例えばテレビなんかに出て、歌詞なんかして、おにきれいな服を着てですね、みんなうちほやす。そういうことを神様が本当に喜ばれるか、全然関係ないことなんですね。人がもてはやすもの、あるいは地位が非常に高い。総理大臣だとか会社の社長とかですね、そういうものだからといってですね、神様は特に大事にすることです。関係ないことです。そういうところと全く関係ないことを神様は見ておられるわけですね。ここでも、レアがですね、ヤコブからまあ嫌われてるとか、あんまり相手にされないのって、かえってですね、そのレアの赤ちゃんを産ました。で、そこで生まれた子供がですね、重要な名前を次々ともらっておるわけです。で、特にその3つだけ前にも言いましたが、ルベンっていうのはですね、32節。ラーアーってヘブライ語で言います。このヘブライ語って大概長いチョーン、常にギリシャ語ラテン語でチョーンだったんですが、ラーアー。見るということなんですが、主は私の苦しみ、見下されているのを帰り見てくださったと。主は見てくださる、見てくださる神ということがこういうところに出てきています。これ非常に重要なことだったんですね。それから33節でもう一つの子供は、シメオンという名前。これはヘブライ語のシャーマーということ。シャマーとか書いてますが、こういう発音では全然ない。シャーマーってですね。シャーマー。これは聞くということなんです。神は聞いてくださる。神聞きたまおうということです、人間の苦しみや悲しみを聞いてくださる神、そういうのを名前にしたって言うんですね。それから3番目で特に重要な名前が35節です。3番目にのこの重要な名前は、リアが産んだ。主を褒めたたえ、ヤーダー。ヤダでないんですね。ヤダという言葉があるんです。ヤダ。これが、もともとものを投げるということからですね、関係あります。褒めたたえる賛美、心からのものを神様に向かって差し出す。賛美する、感謝する、賛美する。で、そこから、ユフーダ、ユダと。こういうふうにユダっていうのはですね、非常に良い名前なんですね、問題。こういうふうに、疎んじられている人からですね、生まれた赤ちゃんが、この世に非常に重要な名前。そして、とりわけですね、この3番目に言った、ユダというのから、キリストも生まれたわけです。新約聖書も、いわば、そこから生まれた。ですね。こんなふうに、この3つのこと。苦しい時には、あるいは、この運命から迫害されているとかですね、人から嫌われているとか、見下されている、差別されているという時には、神様の方を会うと、神様は自分の苦しみをじっと見てくださっておると。あるいは私たちは苦しい叫び、人間は聞いてもらえないが、神様は必ず聞いてくださっておると。その二つのことが本当に確信できると、経験できると、私たちは確かに主を賛美する。神様本当に感謝します。誰にも分かってもらえないような苦しみや心の深いところを神様だけ分かってくださっていると。そういう神様を本当に賛美できるようになるというわけですね。 神様を賛美するっていろいろなことがあります、ね。さっきもお祈りで言われましたように、自然っていうのは一番誰でもがわかりやすいところですが、耳が聞こえない人にはあの風の重々しい荘厳な音っていうのは全然聞こえないことです。生まれつき聞こえない人にとっては、ベートーベンとかモーツァルトの華麗な音楽、メロディーに一切わからないということ、言葉なく。生まれつき目が見えない方においては、ここにあるように綺麗な花とかですね、あの美しい夕焼けとかでも永久にわからないわけなんです。そういうことでですね、本当に光景を見て、素晴らしい風景を見て、アルプスとか行ったらとってもほらもう、まあ、声を失うほど美しい風景って私の活動だったことありますが、それは目が見えない人にとっては全くこれはわからないことですね。けれども、ここであるようなですね、35節で言うような意味、までに言うような意味ですね。聞いてくださり、神様を顧みてくださる。そういうことに対しては誰でもが差別なく経験ができることなんです。耳が聞こえなければ病院で寝たきりの人であってもですね、誰でも本当に真剣に求めたら、確かに神様聞いてください。で、そこから主を褒めて与えることができるというわけです。単にそういうふうにですね、美しい音楽や美しい風景だけでは、決してそこに預かることができない人たちもたくさんおることなんですが、ここのことはですね、聞いてくださり、見てくださる神様なんだ。それが分かれば確かにそういうことです。現にそういう人がいろいろおいでますよね。寝たきりの人でも、本当に神様は素晴らしいと言える。そういう意味で、何気なく書いてあるようなけれども、疎んじられている人の子供までた名前に、特に重要な名前がこの世に付与されているということも意味があるわけですね。それをまあちょっと少し付け加えて、前に参加していなかった方のためにもお話したわけですが、次30章に入りますと、このところはちょっと長いからも読むのを飛ばしたんですが、ここのところはですね、何が書いてあるか。まず一節から見たら、ラケルという人は非常に容姿の美しい人だったんですね。ところが、姉のレアに次々と子供が生まれたと。言うんで、妬むようになったと。で、私にも与えてくれと。子供与えてくれんで、私も死んでしまうぞ。そういう風な女の人は非常に人間的な、あまりにも人間的なというあるも題のもありますが、これが聖書に出てくる人物の言う言葉かと思うようなですね、妬んでです、子供与えてくれと、こんな無理難題のことですね、それだけ死んでやるとかいうぐらいに、こういうことはですね、本当に感情的になってカッとなった人の言うような言葉のようですね。ただヤコブも同じようにカッとなってですね、激しく怒ったと。私が神に変われるのかと。子供を宿らせるのは神なんだと。そしたら、ラケルも今度は召使いの女を、ヤコブのとこ与えてですね。そして子供を産ましたと。こういうことが、ごく自然に書いてあることがわかりますように、この古代の結婚とかいう考え方は、一夫一婦とは全然違うんですね。子供が生まれなかったら召使いをやってですね、その子供生まれたことを自分のものとする。自分の膝によって自分のものとできるわ。そういうふうなことだと。今の感覚と全然違うわけです。そういう意味でも、旧約聖書と新約聖書が全く同じであるようなことは決してないわけですね。こういうふうなことは新約聖書では考えられないことなんです。そういうふうに男子と女性の関係っていうのもですね、旧約聖書のこうした一部の箇所と新約聖書と非常に大きく変わっています。新約聖書では、結婚関係は、キリストと信じる人とのつながり、関わりを象徴するものだ。非常に神聖なものだというふうにされておるところなんですね。生まれてくる赤ちゃんも人間が産むとかそんなことない。そんな大それたことなくて、神様から授かるものだ。使命を与えられてるんですね。そういう意味があるわけです。そういうふうに、こういうふうに子供の取り合いとかそういったこととまるで違うんですね。それで、ここで、ラケルが、とにかく子供を与えられてそしてですね、今度、さらに7節でですね、ビルハという、見たらまた身ごもって、ここで8節で死に物狂いの争いをして帰ったんだとかですね、ここも非常に人間的な言葉を書いてます。今度はレアもですね、9節にあるように、自分の虫使いを今度はヤコブに蕎麦として与えた。で、今度は子供生まれ、朝早いのことだと。 で、さらには、14節で、恋なすびをどうこうとかですね、こういうものを食べるとですね、妊娠の能力が強くなると。まあ、そんな方なことからですね、こういうものをして、こういう風な植物まで持ってきてですね、子供を産む競争しようとしたと。で、こういうところを見たら、この三次章っていうのはですね、まるでですね、信仰者らしいところはないわけですね。模範的なところはまるでないっていうわけです。ごく普通の人間、女同士の争い、激しい争いですね。そういうことがここに書いてあるわけです。どうしてこのようなですね、単に人間的な争い、争いのようなことが書いてあるのだろうか。ラケルもレアも神様に祈ったとかです。そんなことなのかってない。この、非常にこの三十章の最初なんか、赤裸々なんですね、寝たんでですね、子供くれ。私は死にますとか言って、丁寧に訳してありますが、これは日本語で訳した子なんです。元のことだともっと激しいことだったはずですね。寝たんで。私もどうか子供くれと。これなんだ、私死んじゃうよ。っていう感じでですね、激しく迫ったというところだったんです。こういうようなことをですね、なぜ書いたのだろうかと。私もずっと昔にですね、30年ぐらい前に書いて、読んだときに、なぜこういうことが書いてあるんだろうかと。いうことを不思議にちょっと思ったわけですね。最初は誰でも聖書って読み始めた聖なる書というんだから、非常に良いことばっかり書いてあるかと思うわけです。ところがそういうふうな人間がですね、子供でも予想できるような単純な書き方をしてないわけなんです。聖書というのは、本当のことを書いてある。事実を書いてあるんですね。こういうふうに、このラケルもレアも一応神様を知っておったはずなんです。ヤコもそうです。知っておったけれどもですね、神様の御心の通りにはなかなか沿えない。というのが現実のありのままの人間の姿なわけですね。そしてこのように非常に醜い争いをする。ここにはですね、他人のためなんていう考え方まるでないわけです。ラケルにしてもビルハにしてもです。したら自分のため。自分に子供が欲しいんだ。ここでなければ見下される。そういうような自分中心の醜い考え方が衝突し合ってるということは、でも至るところで事実としてあるわけですね。醜い事実ばっかり書いてる。それでお金を売ろうとしてるんです。テレビでも何でもそうですね。それとどこが違うかというと、そのような非常に足りない人をも神様はですね、用いてその神のご計画のために使うんだということなんです。わずかでも信仰あるものはですね、わずかでも信仰があるものは非常に足らなくても神様は大きなご計画のために使っていくと。で、ここで書いてある目的はそういうことなんですね。神様は人間の予想とか好き嫌いとか、様々な思いを遥かに超えたところで、様々な人間のあらゆる思いの遥か高いところで、このご計画を着々と進めていくんだと。そういうことが目的で書いてあるわけです。聖書を読むときにそういうふうな受け止め方って非常に大事なことなんですね。これを古代の神話ようなもんだ。伝説みたいなもんだ。ただ面白いな、読むんだって何にも意味がないわけです。それでは古代の単なる物語を読んで面白かったで、これで終わりなんですね。聖書の記述っていうのはそういうふうに単に面白かったんで、決して終わらないのがあるんです。で、このことは、この神の民、イスラエルのその後、これから後の歴史もずっと続いていくわけです。非常にですね、神から選ばれて、特別に神の言葉も与えられて、奇跡も数々、見たにもかかわらず、たくさんの罪を犯したり、正しい道から逸れていくわけです。逸れていき、逸れていく。ところが不思議なことに、それにもかかわらずですね、神様はそのような民をも用いて、そして歴史の中で計画を実行されていかれたわけですね。そしてその、これから何百年も遥か後になって、キリストがそういう中から確かに現れていったわけです。そしてキリストによって全世界の人にその福音が伝わり、救いを信じるだけで救いを与えられるという、そういう大きなご計画が着々と実現していったわけです。 まあ、そういうことで、この時、レアはですね、非常にまだ信仰的にも、ラケルもみんな幼い状態。全然模範的でも何でもない。けれども、こういうふうに、ユダという名前を、こういうふうにつけてですね、このユダの名前が思い浮かんでつけたというところの中にですね、ユダ部族の中、ユダだけは残っていくんですね、最終的に。他の民は滅んでいって、ユダ部族だけが残って、そこからキリストもパウロもキリスト教のものが生まれていったわけです。そういう意味で、本人も気づかないところで神様は用いていかれるのだと。そういうことを言おうとしているわけです。それはもう大きな事実なわけです。人間が非常に弱くて罪を犯してしまう、これも事実なんです。そういう事実と二つの事実ですね。を組み合わせて書いてあるっていうのが、まあ、聖書ということなんですね。単に綺麗事だけ書いたということでは決してないわけです。それで、このキリストの12人の弟子のモデル、元になったこの12部族っていうのは、こういう形で女の妻同士の争いみたいな中から生まれたんですね。これも非常に意外なことですね。ここで、次々生まれていく、最初、ルベンですね。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、それから、あとですね、ダン、ナフタリ、アシェルとかですね、この、次あります。こういう、イサカリとか、それからあとヨシェフとか、こういうのが十二部族ということになっていくわけですね。これがキリストの十二人の弟子ということの、十二という数にも続いていくわけです。そして、さらには、霊的なですね、十二人の弟子、部族に当たるものがキリスト者だということにもつながっていくわけです。そういうことでですね、ここのところは、そういう非常に現実的な人間同士の争いをも用いられると、そういうことが書いてあるわけです。で、次のところですね、25節から、ラケルが最後にヨセフですね、まあ、あと一人言った後に生まれますが、最後の子はベニヤミンですね、ベンジャミン・フランクル、ベンジャミンという名前に英語ではなりますが、ヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンにですね、もう独り立ちさせて帰らせてくださいと、と言ったわけです。もう十分に働いたと。そこでですね、ここもちょっとも省略もかなりしようと思いますが、このラバンという人の元で親族だったわけですね。遠くまで逃げていって、ここで働いたわけです。で、この人は、主から祝福をいただいているのが占いででも分かったというふうなことを言っております。そして報酬を言ったら必ず支払うと、こういうふうに言ったわけです。ところが、このラバンという人はですね、なかなか言うた通りはしない人であったんですね。背後で策略を設けたりする人だった。そこでヤコブはですね、ここで計りを考えてですね、そして、特に報酬というものはいらない。ということでですね、この31節で何もくださるにも及ばない。ある条件。これはですね、黒みがかったヤギとかマダラとブチでどうこうとか言ってですね、こういうものを取り出して、してあります。そして、何をしたかということですが、ここでですね、子供が生まれるっていうふうにいろいろちょっと細工したわけですね。そして、この強いものができるだけ、自分の森に残るようにヤコブが考えたっていうわけです。あとちょっと細々したこと。がありますが、それも省略します。要するにですね、実際にくれる報酬といってまた何か裏があるだろうということで、今度はヤコブの方からですね、こういうふうに報酬としてはいらないけど、自分がある条件ですから、こういうふうに取り出して、してほしいと。これを欲しいと言ったんですね。ブチとマダラの質より、黒みがかったもの、どうこうと。私の報酬にしてください。そういうふうにしてからですね、それをですね、うまい具合に掛け合わせて、そして強いものだけ残ると。まあ、あともしあれすみません。そういうことをしたわけです。で、最後ちょっと42節。 要するに42節のことを言おうとしてるんですね。弱い質の時は、こういうふうに一種の、計り事をしなかったために、弱いのはラバンのもと、丈夫なものはヤコブのもの、一人でなるようになったと。で、さらに、ずっと不思議なことに豊かになっていったというんですね。これはラバンがこういうふうに策略をしようとしても、今度は逆にヤコブがこれに打ち勝ったと言おうとしているわけです。でそういう次ですね、ここもちょっと省略しますが、あと31章に入って、そういういろいろなことがヤコブにあったわけです。そしたら今度ラバンの息子たちがですね、我々の父物を全部奪ってしまったと。まあ、こういうことまで言われるようになったんですね。ヤコブが一生懸命にいろいろしてですね、まあ、増やしたんだけども、結果的にまあ、ラバンがですね、信用できないということでヤコブはこういうふうにしたわけです。ラバンもですね、態度が変わってきたと。もうそういう時にですね、三節で、その時に主がヤコブに言われたと。これはなんとですね、ヤコブがこう生きてから14年余りも歳月が経ったわけです。はじめは、いわば仮にですね、ある一時期しばらくの間だけ逃げていくと。これは一つはお母さんと一緒になってヤコブがお兄さんを騙してですね、長男の権利を奪い取ろうと、奪い取った。だから兄が憎んでですね、ヤコブを殺してやるとなったわけです。そこで遥か遠いところまで逃げていったわけですね。まあ本意で臨時だったわけです。ところがこのように14年、少なくとも7年にまだ7年ですから、14年以上も経った時にやっとはっきり神の声が聞こえてきたってことです。ここで、まあ、わかりますことは、神様がはっきりとですね、ある方向を転じるようにっていうのは長い期間がかかることがあるというわけなんですね。でも神様を信じて待ち続けるものにはですね、こういうふうに時が来たらはっきりとこういうふうに方向を転換するようにという声が聞こえるというわけです。それまで自分のことを中心、自分のことばっかり、他の人はほとんど考えないというのは、ある時からですね、神様の方向に方向を転換する。あるいは自分、神様を信じとってもなお自分のことばっかり考える。それは、あ、これは自分のことばっかりだったと。気がついて、周りの人のことをですね、まず考えようというふうに方向転換する。あるいは何かの仕事をしとってですね、その仕事を辞めてでも別の神様のためになる仕事をしようとか。様々な、その人によってですね、心の大きな方向を転じる。そういう機会が与えられるわけですね。こういうことは、まあ、聖書にずっといろいろ書いてあります。少し前に東京でもこういう分で、方向転換ということですね、について一つお話をしたことでありますが、ヤコブにとってもですね、この時がはっきりと、それまで帰りたい帰りたいと思ってもですね、今日の先の25年あたりに、帰りたかったけども、その時が来なかったわけです。で、それでこういうふうにして、またさらにですね、増えていったんですね。でヤコブは、この非常に人間的なところもあったんだけども、不思議なことにですね、神様から特にこういうふうにある意味で選ばれたものであったわけだ、ということがこういうところがわかるわけです。で、このようにはっきり聞こえたのは、前の、ずっと前の28章以来なんですね。この28章の、ところ、後半部ですね。28章、46ページです。28章の10節から、ヤコブが、ベールセバを渡ってハラン、これは、ヤコブがおったところから600キロぐらいの直線距離では、砂漠のようなところを越えて、はるかに遠いところです。で、たった一人で。で、そこで何にも枕するものもないほどだったんだけども、まあ、非常に孤独な旅だったわけですね。後ろからは兄が追っかけてくるかもしれない。前途は何にも、誰が、どうなってるかわからない。知ってる人は誰もいらないと。そういうたった一人でおる荒野でですね、天に昇る階段が見えてきたんですね。だそこで神の言葉がはっきりと聞こえたというわけです。13節だったんですね。これもだいぶ前にしたところです。あなたは祝福を受けるんだと。そしてここでもですね、15節で言われた重要な点が、 見よ、私はあなたと共にいると。どこに行っても守ると。必ずここに連れ帰るんだと。で、これがヤコブの非常に大きな転機だったわけです。ヤコブとしてはこの時まではですね、本当に神様はここに生きておるやことは分からなかったわけですね。親は信じている。親が信じておっても一人でに子供が神様を信じるなることは聖書の例でも決してないわけですね。まあ、新約聖書の例なんかでも、パウレでした、十二弟子の子供たちはどうなったのか全然わからない、書いてないぐらいです。で、ここでもですね、この時にヤコブははっきりと神様からのいわば声を語りかける。単にですね、神様はどっかね、祠、神社、社にじっとおるんではなくて、どこに行っても共にいてくださる神だというのが、これはもう啓示ということなんですね。考えてわかったことではないわけです。これはもうどんなにいわゆる頭のいい人でもこのことは決してわからないです。生きて働く神が私たちと共にどこでも行ってくれるなんていうことは全然頭で考えてわかる問題でない。学校教育いくら受けても、教育の方式、教育の基本法なんかまた変えようとしておりますが、そんな変えたって変えたってですね、こういうことは全然わからないわけです。それと同じことがですね、再び14年、少なくとも14年も後になって今日のところもう一度見ていただいたら、この肝心なところがそれなんですね。再びはっきりと神の言葉が言えば聞こえてきてですね、帰りなさいという声が聞こえたんです。あなたのふるさとに帰れと。私は共にいるのだからと。で、これだけなんですね。途中どんな危ないことが生じるか、物はずっと財産は保たれるのか、これはわからない。とにかく、はっきり言われたことは、帰れということと、共にいてください。この二つのことは、今の私たちにも確かに非常に重要なことだと思うんですね。私自身も、まあ、30年以上前に、本当の帰るべきところがあるのが分かったんです。いわば、すごい、帰れと。方向を転じて帰れと。そして、感じたのが、神様は私と共にいてくださるということであったわけです。その二つがあったらですね、私のこといらないはずなんですね。どんな人間が共におると言ったって、その人間って心が変わるわけです。あるいは片っぽも死んでしまうかがある。去る者日々に落としていって、どんなに親しくあっても顔合わせなくなったらだんだんと疎くなるということは、これはもうよくあることです。人間ってそれほど弱いものですから、弱いということは心も変わりやすい。ふとしたことで、たった一言で何か壊れたりするということもあるわけですね。それはいつも顔を合わせとったりもするんです。職場であれ、学校であれ、あるいは家族であってもそういうこと起こることがよくあることです。けど、神様が共にいてくださった。そしてこのヤコブの例でありますように、非常に人間的な弱いものであってもですね、共によるんだという言葉を聞いて信じたらですね、ますます神様は共にいてくださるわけです。で、誰にとってもですね、本当の、いわば故郷のようなところある。そこに帰りなさい。いつも私たちにこう言うてくださっておるんですね。私たちの天のふるさとっていうのもある。私たちの国籍は天にあると言われています。人間的なことばっかり考えて、自分の、まあ、趣味とか言ったり、遊びとか言ったり、好きなことばっかりしてると、ふと気がついて、あ、これではいけないやと。別にエネルギーを注ぐべきですね。ことがあるんだというふうに心を転じるんですね。で、そういう心を本当に神様のお心にかなった方向に転じた者には神様は共にいるという言葉も同時に聞き取るというわけですね。そういうことで、ね、この二つのことは私たちにとっても大切なことなんですね。そういう比喩的な様々な意味合いもここにあるので、神様が共にいるというのは、私たちもここにおる人も今は元気だから一応ここに参加できていますが、病院にはですね、いつ行ってもたくさんの人たちは動くこともできないとか大きな手術をしてですね、夜も眠れない、非常な痛みと苦しみでですね、じっと座るだけでもこう腰掛けるだけでしたらどんなにいいだろうかと。私たちが当たり前と思って毎日過ごしていることは本当に夢にも出るぐらいのですね、強い願いとなって、ただ一歩でも二歩でもちょっとでも歩けたらどんなにいいだろうという激しい渇きを持って求めている人たちもたくさんおることです。で、私たちもそういうふうになる可能性はもちろんあることです。で、そういう時になったら一体誰が共にいてくれるのか。 時々見舞いに来てくる人がおるとしても、それはほんの時々だ。医者にしても看護師さんにしても、たくさんの人たちを相手にしているわけですね。いつもその苦しみと共には追ってはくれないわけですが、ただ一つ、神様だけはですね、またイエス・キリスト様だけは、どんな時でも私たちが心をそこに向ける限りは共にいてくださる。実感できると思うんですね。で、実感できない時でも共にいてくださる。信じるか。そういうこの、こと、本当に大事なことなんですね。で、そのためには絶えず、本当のふるさとへ帰れという、絶えざる語りかけに耳を傾けてですね、絶えず私たちの本当のところに心を帰らせる。方向転換をしていかなければ、そういう祝福を与えられないと思うわけですね。私たちのすべきことはただ一つだというわけですね。これ帰りなさいという声に聞いて、そして方向を転じるというわけですね。創世記のこの初めからこのことは、さっきも開きましたが、非常に強調されているところです。これは、もっと前のイサクにも出ていますね。ちょっと見ていますが、26章。創世記の26章。26章ですね。ここでは、ヤコブの父親であったイサク。これは英語ではアイザックという名前になって、今のニュートンもアイザック・ニュートンですが、人の名前にもたくさん使われています。イサクに現れていった。エジプトを行くだってはならないと。どこと。そこに滞在しなさいと。私は命じるところに留まれっていうわけですね。あなたがこの土地におるならば、私はあなたと共にいて祝福するのだと。ここでもですね、イサクにも共にいると。エジプトを行って食料を送ったら生き延びられると思ったらそう行くなって言うんですね。そういうふうに、神様はですね、必要な時には語りかけてくださってですね、ある時には間違った行くとは止まれ。必要な時の方向を転換しなさいと。あるいは神のところへ帰りなさいと。こういう方向転換をいつもある意味で毎日ですね、私たちは間違った行こうとするものですから、毎日帰りなさいと。賛美歌にもありますよね。帰れよ、帰れよ、という声がするというのがあります。で、このように、あちらこちらの新約聖書にもずっとあります。表現を変えて出てくるんですね。で、神様がおられると、こういう突然です、ね、こういうふうに方向転換実際になされおるということなんです。これは、新約聖書の一番代表的な人物っていうのは、パウロですね。彼が書いた手紙が新約聖書の半分近くまであるそうだというぐらいになっておる。そのパウロもまっすぐですね、自分が学んだ頭の良さ、学識、積み重ねていったら全然間違った方向を言ってたんですね。キリスト教を全く悪だと。撲滅して滅ぼしてしまわなきゃいけない。そこにですね、神様の声が来て、いわば私のところへ帰れという光といわば声を受けてですね、そしてパウロは方向を転換した。そして、パウロとはずっとここにあるように共に居続けたというわけですね。弟子たちの筆頭であるペテロもそうだったんですね。一緒に行ってるようだったのに、実は心はですね、自分のことを考えた。イエス様が王として来られるときに、私を右に置いてくださいとか、そういうことをですね、もうじき十字架で殺されそうになるという、近づいておったときでもそんなことを平気でですね、みんなと言い合ってもらう。ですから、当然イエスが捕らえられた時にパッと逃げてしまって、3回もそんなこと知りませんと、大きな嘘を言ってしまった。でもそこにもイエス様のこの眼差しがですね、愛の眼差しを深く受け止めることによって方向を転換することができたわけですね。そして、ルカの福音書にも有名な例えがあるわけです。放蕩息子っていうんですね。放蕩息子の例もですね、自分のことばっかりを考えて、お金ももらって遠いところに行って遊びに行ってしまった。どんどんどんどん反対方向行ってしまった。ある時にですね、ふっと気がついた。その場合は非常な苦しみによってですね、もう死ぬかと思うほどの苦しみに経験落ち込んでからやっと内なる声が聞こえてきたわけですね。お父さんの父親のところに帰ろうと。そういうふうにしばしば人間が方向転換をするのはですね、 非常な苦しみに陥った時ということもあるわけです。神様が嫌をなくそういう方向を転じなさいということがあるわけですね。そういう様々なことによって、ここに来ておられる人たちもですね、ほとんどがそういう何らかのですね、その規模は小さい、あるいは人が何であんまり目立ったものでないように見えるかもしれないけど、その人なりの何らかの方向転換が人生のある時に生じたわけですね。そして、イエス様、神様は共にいてくださるお方だということを心の奥深くに実感をするようになった人。そういう人がずっと残っていくんですね。新聞とかなんとかですね、ああいうふうにキリスト教だとか言ってもですね、戦争をするとか、いろいろ間違ったことがあったり、歴史的にいろんなキリスト教家に間違いがあったり、あるいは同じ教会なりですね、間違ったことを起こしてしまった人が、いろんなことがあっても、それでもなお、キリストに留まり続けるのはこういうことなんですね。確かに自分を方向転じさせてくれたと。共にいてくださったと。共にいてくださると。そういう大きな恵みを実感した人は、ずっと残り続ける。そしてこの肉体が滅びて、死んだ後も今度は、文字通り完全な意味で、神様やイエス様と共におることができるというわけです。そういうことですね。ですから、この聖書というのは、現実のそういう様々な人間同士の戦いや、不信仰、疑い、争いも、それら全てをまとめて大きな流れの中で神様のご計画に使っていこうとされているということなんですね。そういうことが全体として言えるわけです。それでは、今日は31章の、ちょっともう3節までのところでおりましたので、次回は31章の残り、ということにしたいと思います。以上です。